3月28日木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、次期戦闘機輸出を解禁、防衛装備移転の実効性と懸念は。それではゲストをご紹介します。自民党安全保障調査会長で与党実務者協議の座長の小野寺逸典さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
公明党安全保障部会長で与党実務者協議の事務局長の三浦信弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
日本共産党政策委員長の山添拓さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
ここからは次期戦闘機の第三国輸出について伺っていきます。まずは事項協議の経緯から振り返っていきます。こちら、去年4月に自民党と公明党で実務者協議が開始され、7月には容認論が大勢を占めたとの中間報告が出されました。今年2月の段階で岸田総理が国会で第三国移転など円滑に取り組むことが国益にかなうと発言する一方、公明党山口代表はなぜ政策変更するのか議論が尽くされていないと態度を硬化。与党協議を実務者から政調会長に格上げし議論が続けられました。そして今月15日です。自公は次期戦闘機の第三国輸出容認で合意。そしておととい、政府は次期戦闘機の第三国輸出を解禁する方針を閣議決定しました。まあ、およそ1年に及ぶ与党間の協議の末、26日に次期戦闘機の第三国輸出を解禁することで合意したわけなんですが、小野寺さん、自民党側の担当者としてどうまず受け止めていらっしゃいますか。
確かに議論を始めて約1年かかりましたが、はい、戦後の、大転換ということになりますので、やはりこの1年の議論というのはある面では重要なことだったと思います。実際、今回最終的な合意が両党でなった時の世論調査を見ても、一応の制限をつけて容認というのが6割近くになっていましたので、そういう意味でやはり時間をかけた分、国民の皆さんにある面で理解していただく時間、これも今回十分取れたんじゃないかなと思っています。
三浦さん、いかがですか。その公明党の慎重姿勢の背景にあるその一番のこだわり、懸念、何だったんですか。
はい、まず公明党はもう元より平和の党であります。で、平和を語っているだけでは平和実現できないという与党の責任もあります。ですので、まず国民の皆さんの理解を得なければいけないということにこだわりを持ちました。一方で政府からなぜそれが必要であるか、またなぜこれが今後我が国の防衛に必要なのか、その整理を明確にして、かつ我々も国民の皆様に説明をしていく責任がありますので、それが納得ができるような状況でなければ、これは認めるわけにはいかない。一方で認めるような体制を取るために議論を重ねてきたということは、我々も自民党の皆さんとの協議の結果で合意に至ったというふうに思います。
それはさまざまな閣議決定2回とか、その歯止め、フィルター、そういうものをいっぱいつけたんですけど、やっぱりそういうものが公明党から見れば重要であった、今回の意思決定において、与党合意において、そういう理解でよろしいですか。
はい、まずこれまで戦後、公明党も平和の党という位置づけで、武器輸出ということに関しては相当慎重に、一方で世界の情勢に合わせて必要なことは決断もしてまいりました。そういう中で完成品を出す、そしてもう戦闘機というもの、またこれはそれにまつわるような関連する装備品というのを完成品を出すということは極めて慎重にやってまいりました。ですので、世界の紛争を助長するようなことはあってはならない、そして、むしろ日本の防衛にいかに効果があるかということ、この議論を徹底的にやりきった上で、これは認めていく、その上で無尽蔵に出せるようにするということは、着実に歩んできた平和国家としての理念と、また具体的なこれまでの、歯止めをかけることによって、国民の皆さんの不安を煽らないということにこだわりを続けているというのは、私たちの姿勢です。
その公明党の姿勢に変化があったのは今週なんですね。より詳しく見ていきたいと思うんですけれども、こちら石井幹事長は24日 NHK の番組で、次期戦闘機の第三国輸出については岸田総理が国会で必要性を説明し、懸念に応え、手続きの厳格化にも言及した、国民の理解も少しずつ広がっていると思っている、こういった発言があったんですね。石井幹事長の発言は先ほどご紹介した山口代表の発言からかなり変化したなというふうに感じるんですが、三浦さん、具体的にはどういった動きを受けてこのような発言が出たんでしょう。
はい、山口代表の発言、 そして公明党の幹部の皆さんの発言は一貫しています、国民的理解をしっかりと得られるように政府が説明をしなければいけないと、そして理解が進む、ここが重要だという視点で発言をしてまいりました、まあ、そういう視点からまず党内の議員での平場の議論も相当重ねてまいりました、でその中では、単にワーキングチームだけではなくて現場の皆さんからいただいた声を率直に政府にもぶつける機会を重ねたがゆえに、一つ一つ理解は進んだことも事実であります、加えて総理ご本人から直接国会の場でこちらが質問をして、明確に必要性、そして歯止めということを明確にお答えをいただいた、その必要性と我が国の防衛に資する位置づけ、これも国会質疑を通してご本人、総理から直接言っていただいた、これは大きかったというふうに思います。
山添さん、共産党から見ると今回の与党合意というのを、まあね、2つに分けて伺いたいんですよ。中身なのかプロセスなのか。
中身は 大問題ですが、はい、プロセスという意味では
そっちからいきましょう、
やはり与党の、まあ、いわば私どもからは見えない密室協議で進めたと、そしてまあ二重の閣議決定とこれからやろうとしていることも、まあ、閣議決定という意味では政府が決めるわけですから、国会の関与はないわけですね、その意味ではやはり見えないところで進めているということは、やっぱプロセスとしてはですね、さっき小野寺さん戦後の大転換だとおっしゃったわけですが、それを与党の密室協議で進めるのかと、これはやはり納得いかないところですね。
小野寺さん、まずその密室協議という批判から。
密室協議と言いますが、まあ、これは三浦さんも私たちも何度も、与党のワーキングチームというところで議論をして、それが冒頭オープンでカメラも入りますし、終わった後は内容については、事務局長でありました三浦さんからも丁寧に、対外的には説明をしております、そしてその、やっている最中でも、当然国会では、この問題について野党も含めていろんな議論が出ておりましたから、私たちは特に密室というよりは、やはりまず与党の中の合意を得る中での、議論、そこはしっかり詰めたというような、そういう印象です、
そうそう、小野寺さんのお立場からすると今回の与党間の調整というのでもう十分なんていうか、先ほどの三浦さんの言葉で言うんだったら国民に対するその不安をまくような懸念はもう払拭されたという、こういうことでよろしいんですね。
私ともやはり政府としての一定の方針を決める前に、私ども政府与党ですから、その、与党の協議を経て政府が一定の方針を決める、そしてそれを、国会の質疑の中で、野党のいろんな質問に対して、説明をしていくと、こういう過程を今まできちっと経ておりますので、そういう面ではそういう中でしかも、山添さんもそうでありますが、総理も直接この問題については何度も国会での答弁をしておりますので、そういうことを繰り返して、むしろ国民の皆さんに広く、今はその支持を受けているというふうに私は理解しています。
私その国会でも質問をしてきたんですが、ずっとこう与党の協議を見守っているというのが総理の答弁だったわけです、あるいは防衛大臣もそうだったわけです、でその与党協議で政府がどういう説明をしているのか、その資料を見せてくれと、これも出てこないですよ。
なるほど。
ですからそういう意味では国会で説明されているというんですけどね、実際には与党協議を見守っているというだけで、通してきたというのが現実だと思うんです。そこでだからこそ国民的な理解が広がっているかというとですね、そうではないんじゃないかと思います、
手続き論の話で言うと、じゃあ今の話で言うと、これはじゃあ共産党の山添さんとしては、要するにその与党内合意だけではなくて国会におけるなんか承認とかが必要だとか、そういう意味でもおっしゃ
る。それなんですけどね、この武器輸出については、国会決議があるわけですよ、過去に、で先ほど三浦さんからも平和の党でこれまで慎重にやってきたという話がありました、でこれ歴史は古いですよね、76年の、その前の、佐藤内閣の時の武器輸出三原則というのはありますが、その後、三木内閣の時に国会質問で答えて政府統一見解を述べて、全面的に輸出はしないと、基本的には輸出しないと、
事実上止めた発言ですよね。
事実上止めた、でこれ事実上止める時のその三木内閣に政府統一見解を述べさせたのは、公明党の正木義昭議員ですね、ですからそういう意味では公明党がその時にはそういう役割を果たしておられたんだと思うんです、そしてそれを受けて、その後81年に衆参の国会での全会一致の決議によって、この武器輸出、武器輸出を禁止するというものを国是にしたい言ったわけですね。
それは違います。
ちょっといや最後まで言います。その後ね、
早くまとめてください。
その後ね、 外務大臣、うん、防衛庁長官、はい、国会で国税だということを述べてるわけですよ。これ91年中山太郎外務大臣、うん、それから92年渡辺道夫外務大臣、はい、98年ぬかが防衛庁長官、はい、国税だというふうに言ってるわけですよ。
なるほど。
比較三原則と並んで国税だというふうに述べた方もいます、うん、ですから国税で、うん、しかも全会一致の国会決議で決めたものを変えるのであればですね、うんうん、本来はやはり国会での議論が
必要
です
。まず正確にお話をすると、はいはいはい、まあ、私はその時のご指摘があった国会決議というのは、うん、政府は武器輸出について厳正かつ慎重な態度を持って対処すべきと、うん、ですからダメとは言ってないんです、はい、で対処すべきだということを言っていて、うん、で実はこの国会決議を含めて国会の中の議論というのは、うん、2014年、うん、この時には、うん、防衛装備移転の三原則ということを実は国会の議論を経て、はい、政府として一つの方針を決めたわけです、うん、ですから2014年にもうすでに政府方針は変わっているので、うん、はい、何か相当昔の時にやったから、うん、今でもそれがずっとですよということではなくて、うんうん、その時の決議だって慎重にというしか言っていない、うん、でさらに2014年にはすでに国会の中でこの議論は決着ついているわけです、うんうん、まあ、そういうことを考えれば、うん、私はなんかわざわざその昔の決議の話を出すよりはすで、うん、に直近のことでもう話は決着がついているので、うん、まあ、そこに立ち戻るということ自体、うん、とても違和感があります。
まさにワーキングチームの時も、はい、憲法との関係性も含めて、はい、歴史を全部議論をしてまいりました、うん、まあ、小野寺調査会長がおっしゃられるように、うん、まさに昔の歴史では、うん、元々は出せた、はい、ところが限定的にダメ、うん、そして完全にダメ、はい、ところが2014年に策定された三原則においては、うん、細切れで出してきたものを、うん、それでは国際情勢に合わないということもあって、うんうん、しっかりと決議を、はい、そのこれまでの経緯はありましたけれども、うんうん、我々はその2014年の時にこれ民主党政権 その先にあった話でありますけれども、はい、議論をしてこれを整えた、うん、で現下の安全保障を見て、うん、歴史も大事です、うん、そして平和国家としての歩みを変えないというその国税は変えない、うん、国税はここに使うものであります、うんうん、そういう点にあって現実的な議論を徹してやりましょうとやってきた議論ですので、うん、その過去の歴史も十分重要でありますが、うん、今の視点で見ていかなければいけない、うん、こういうことだと思います。
およそ1年かけて閣議決定された次期戦闘機の第三国輸出、うん、これを受けて政府は防衛装備移転三原則の運用指針を改定しました、うん、はい、その内容から見ていきます。こちら今回は輸出対象を次期戦闘機に限定、輸出先を防衛装備品技術移転協定締結国15カ国に限定する、現に戦闘が行われている国には輸出しない、そして輸出する場合は個別案件ごとに閣議で決定する、こういったものです。小野寺さん、今回公明党と合意した次期戦闘機の第三国輸出のためのこの要件、自民党としては納得できるものかどうか、ここはいかがですか。
これはワーキングチームもだいぶ議論しましたが、はい、やはり与党としての合意をするための、うん、まあ、様々な今回まあ、限定制約というのが、はい、ついたわけですが、うん、ただこのことをもってもですね、うん、私ども次期、主力戦闘機の開発、はい、これは日本とイギリスとイタリアが今、うん、共同開発することになっていますが、うん、そのことについて の,、うん、まあ、問題点は特に今のところないので、うん、逆に、まあ、こういう形で認めていただくということはありがたいですし、うん、でなぜ、こういう戦闘機を共同開発するかというと、はいはい、今防衛装備はすごくレベルが上がっています、うん、ですから実は一カ国で開発するというのは非常に難しい、うん、費用もたくさんかかるということで、技術を持った国が集まって共同開発をして、うん、そして共同生産をして、うん、その装備をみんなで使うというのがトレンドになっています、うん、そういう意味では、日本が次の戦闘機をどうするかという中で、うん、やはり同じような長所を持っている国が組んで、はい、いいものを作るという、うん、そういう枠組みを、うん、今回はこれを一つのきっかけで前に進めることができるので、うんうんうん、私としては今回のこの指針の改定で、うん、十分この次期主力戦闘機が、うん、完成するためには後押しになると思います。
小野寺さんね、せっかくまとまったのにこうなんかこう文句つけるようで申し訳ないんですけれども、これはいわばこうなんて言ったんですか、次期戦闘機に限定した特措法ですよ。違うんですか。
違います。
恒久法的な、例えばじゃあ次期戦闘機じゃなくて次の例えば次期戦車とか、はい、ないしはイージス艦とか、はい、ないしは自衛隊、日本の防衛装備、殺傷能力の防衛装備品を他国に輸出する際にも このシステム、メカニズム、流れでできるんですか？
できます。
ごめんなさい、
まずですね、はい、実はあの運用指針は、今回あの、改定をするんですが、実は共同開発の案件というのは、今、この次期戦闘機しかないんですよ。ですから、次期戦闘機をまずこの共同開発でやりましょうねということで、今回ここに書きました。
なるほど。
で、この後ですね、今、おっしゃられたような、例えば戦車とか、護衛艦を共同開発をしたいという国があってですね、その時にじゃあこの国と共同開発をしていいですか、あるいはその時このできた新しい防衛装備を第三国指定移転していいですか、というのをまたあの与党として議論をします。で、与党としてこれが大丈夫ですと、これはあの共同開発しましょう、第三国移転もしましょうというふうになったら、この運用指針にですね、新たに追記するんです。追記して今回の対象はこの共同開発をするこの護衛艦とかいうことにまた追記をして、でその時にじゃあどういう輸出先にしますかという時にあの戦闘機と同じような協定国にするのか、それはその時に応じてまたその限定範囲を決めていきますので、
新たに輸出したい、移転したい品目が出てきた時点で運用指針を毎回変えなくちゃいけないというふうに
変えなきゃいけないというのは追加をしていきます、
追加をしていく。
ですからただ追加をするためには、与党として、ここの国とこの装備を共同開発していいかどうかということ、しかもそれを第三国指定移転していいかどうかを合意した上で追記をするということになりますから、また新たな案件が出てきたときには、与党合意を経て追記をしていく、それがあの今回の合意ということになります。
それはどうなんか、各国他の国と比べたときにこういう毎回品目ごと案件ごとにその運用方針を追加していくというシステムってのは他の国もそうなんですか？
実はですね、特にあの今回 の, その追記という問題の前にですね、いずれにしてもあの共同開発を無視する場合には、与党での合意が必要だというのが前からの私たちの合意ですから、ですから手続き上は何も変わらないんです。
なるほど。
与党は合意した上で、で限定はこうしましょうと、与党は合意した上で、それをこの運用指針に追記をしていく、ということになります。
そうすると毎回その追記をしようとするごとに今回のように1年くらいの期間がかかるということになるんですか？
それはあのそのものによります。ただ今回その次期戦闘機です、しかも初めて第三国移転をするという非常に重い話でしたから、当然1年の議論は必要だと思います、次にどのような共同開発の案件が出てくるか、それに応じてあのその時期も、それからあの最終的にどうするかということ、で今回これは非常にあの重いものなので、閣議決定ということをしましたが、もし それほど重くないものであれば、通常は運用指針の改定というのは旧大臣会議で済みますので、そういう意味ではあの旧大臣会議で与党合意を経た上で了承すれば、共同開発の新しい装備が追記をされていくということになります。
公明党さんはこれで納得している、十分な歯止めになっているという理解。
まずあの歯止めをかけるということを、総理からも明確に我々の質問に対してお答えいただきました、で本来でしたらもしかしたら自民党さんの中には、今回の国際共同開発共同生産の場合には全面的にオープンにした方がいいんじゃないかという方もおられたかもしれません、しかし私たちにとってみれば、完成品かつこの戦闘機というとても重いもの、これを第三国に直接移転するというものは、もうとてもとてもこれは国の政策の大転換でもありますし、位置づけとしては本当に政治判断が必要な点であります、そして地域も含めて影響がないとは言えません、だからこそ今回この先例を作ってここに限定をするということにこだわりました、その二重の閣議決定で今回は最初に、火曜日に決めていただきました、その上で今度は個別具体の時に、その時の国際情勢に合わせて、この出来上がるこの戦闘機の時期もだいぶ先ではありますが、個別その状況できちっと縛って、国民的理解も得ながら議論もちゃんとやって、それで理解をしていくということであります。
山添さんいかがですか？
歯止めは全く歯止めにならないんじゃないかと思います。先ほどの小野寺さんの話を伺っていても、要するに次期戦闘機に限定とありますが追記すればいいという話で、あの小野寺さん自身追記して新しい案件を追記していけばいいだけで何の制約もないというふうに語っておられますし、でさっきもその戦車や護衛艦、この先共同開発があれば 協議をして開いていくという話ですよね、うん、で戦闘機というハードルの高い装備が最初に認められた、うん、第三国移転の道が開けたというのが、はい、小野寺さんのお考えですから、うんうん、つまり要するにこれでもう次は、まあ、いろんな形はあるかもしれませんけども、うん、次も必ず やっていけるというふうに道を開くものだという意味で、うんうん、これは限定にはならないんじゃないかと。
その共同開発というものに対しては否定的なんですよね、はい、お話を伺っていると。
そうですね、まあ、共同開発をして、
そうそう、兵器自衛隊を即時全部解消という理由じゃないんで、そうするとじゃあ自衛隊が使う兵器は共産党さんはどうするの、全部な国産内製品で戦いっていう、そういう意味なんですか。
いや、もちろんアメリカから購入すればね、それはすごい高くつくとか、うん、古くなったものを買われるとか、
共同開発の方が安くできるっていう理屈はありですか、なしですか。
いや、ないと思います。
あ、ないんだ。
つまりね、うん、いや、特に戦闘機のように、はい、殺傷兵器の最たるものというふうに、はい、公明党の西田さんもおっしゃってる、はい、そういうものを共同開発までして、はい、うん、かつ他の国からも輸出しますね、はい、で日本からも輸出をして売り歩いていくと、でそれによってコストを下げると、はい、そういう発想に立つというのは、うん、これはやっぱりやるべきではないと思います。
まず実は、戦闘機のように非常に技術レベルの高いもの、はい、だからこそむしろ共同開発をしていかないと、うん、そういう技術を結集できないということが一つあります、はいはい、それから今回、日本とイギリスとイタリアの3カ国の共同開発をしますが、うんうん、日本が今回第三国に移転をするという、その実はどこから要求が来たかというと、うん、共同開発国のイタリアとイギリスから、うんうん、日本も同じ立場で第三国に移転できるようにしてくれと。
なるほど。
実はそういう要請があって、うん、今回、まあ、この指針を変えていくわけなんです、はいはい、でそれはなぜかというと、うん、例えば当然普通考えれば、うん、日本は第三国に売らなくて代わりにイタリアとイギリスが売れれば、うん、彼らは儲かるじゃないかって普通思うじゃないですか。
思いますね。
ところが例えばこう言われました。アメリカのイギリス の大使からですね、うん、イギリスで工場が出てそこでラインでいろんなところに出そうと思っている、うん、だけれどもさまざまな、まあ、新型コロナ含めいろんな制限があって、うん、急にそこから出せなくなった時、うん、代わりに出してもらう国がないと、うんうん、自分たちとしてとてもそういう国に対して対応できないことがあるかもしれない。
なるほど。
あるいはもしかしたら、ヨーロッパの国以外のところから新しいこの次期戦闘機を、受注したいんだっていうことが、うん、欲しいんだって国があったときに、うんうん、じゃあその航空機の部品や維持管理、うん、メンテナンスをわざわざヨーロッパの国からするというのは、うん、もう技術的にも大変だと。であればそばに同じような技術を持って同じ生産をしている国があってそこからサポートしてもらった方がありがたい、うんうん、世界戦略を考える中で、うん、日本としてぜひ今回の第三国移転をしてほしい、うんうんうん、実はこれは、うん、日本に来られた、イギリスの閣僚、はい、イタリアの閣僚がですね、はい、正式に言ってる話ですから、はい、私はそういう共同開発をしたという前提の中では、はい、うん、やはり同じ立場で対応せざるを得ない、うん、まあ、そういう意味で今回公明党さんと協力をしながら、うんうん、与党合意をまとめたということです。
追加あれば
今日本は基本的に戦闘機を3種類を運用するということを長年にわたってやってきました、はいはい、単一機械を使った時に、うん、もしそのエンジンや何かのパーツが使えないとなると、うん、全部使えなくなると、うん、そういうリスクを抱えるということは決してあってはいけませんし、また世代というのはどんどん良くなってくる、はい、また性能も上がってくるということで、うん、技術レベルも上げていくということは世界の流れであり、うん、それはもうしっかりとわきまえていかなければいけないところです、うんうん、現実的には F2 という戦闘機がいろいろ課題はあったかもしれません、はい、しかし優秀な技術者の皆さんで育てていただいて、はい、我が国防衛に資しています、うん、しかし必ず戦闘機というのは老朽化をしますし、うん、この F2 は2035年頃を退役だという時期に来てますから、うん、はい、それに代わる、次期戦闘機を手に入れていかなければいけない、はい、そうした時にどういう選択肢があるかといったら、うんうんうん、自分たちの性能を確保するという前提になった時に、うん、海外から輸入した場合がどうなのか、うんうん、国内で作った場合はどうなのか、うん、一方で今回選択した日本の技術、うん、それぞれいい技術を集めて、はい、そしてそれと同じようなプログラムがある国ときちっと合致をしてやっていくことによって、うん、一つ世代を上げてでも、うん、この我が国の防衛に資するような能力を手に入れていく、うん、そのためにやはり次期戦闘機は国際共同開発をやった方がコストの面も、はい、そしてまた次期戦闘機がよりアップデートしていったときに自分たちが設計をしている部分があれば当然その性能のよりアップデートもまたできる、
なるほど、
自由度も確保できるということでありますから共同開発を選択をしたと、あくまでもどこまで行っても今の日本を を守るため、うんうん、そして安全保障環境を整えるために必要な戦闘機を手に入れる手段だ、うん、そこにどうしても第三国移転が必要なんだ。
今の三浦さんみたいなお話がある一方、公明党が非常に最後まで慎重姿勢になったというさっきの話また戻っちゃうと困っちゃうんですけれども、そういうもの今言われたようなお話と慎重姿勢の間がどうも僕に話を聞いていてうまくつながらないんですよ。それは僕らどうに理解したらいいんですか。
昨年の段階では確かに小倉会長も含め、はい、我が党でも佐藤会長も含めてワーキングチームで議論しました、はいはい、ですがそこからやはりこの大きな転換をするのに多くの議員がちゃんと理解しなければいけない、はい、そしてその理由と本当に必要性を国民に伝えていくというこのプロセスがやっぱり足りなかったのは事実です。
なるほど。
昨年国会質疑があったかというところも振り返る必要があると思いますし、また政府としても強力にこれをやるんだというその姿勢と覚悟というのも我々が言ったことによって今年になってからきちっとこういうロジックが成り立っていった。
三浦さんに視聴者の方からメール来てます、うん、広島県の方から、次期戦闘機の第三国への輸出を解禁することは今後の外交などを考えれば私は日本のあるべき姿だと思いますが、武器輸出を厳しく制限してきた日本の安全保障政策の大きな転換となります。これは国民に信を問わず閣議で決定する案件と言えるのでしょうか、うん、今までも数多くの重要案件の閣議決定を第二次安倍政権から安易に連発するようになりました、うん、このような政治は民主主義国家と言えるのでしょうか。いかがですか、
うん、そう思われているところの皆さんにもきちっと説明責任を果たしていかなければいけないと思います、うん、まず平和な国家であり続けると、うん、で平素の経済活動がきちっとできるという社会を構築するためには安全保障環境を整えていくというこの責任は我々政治の分野、うんうん、特に与党には課せられていることだと思います、
うん、山下さんいかがですか。今のメール、民主主義国家としてねこういうのはいかがなものかっていう決定プロセスについての疑問の声、最後は選挙で片付けろよとこういうメールなんですけど、
いかがなものかと思いますね、はい、やっぱ閣議決定この先二重の閣議決定というわけですが、はいはい、閣議決定何回やっても当面になるわけではありませんので、うん、やはりだからこそ理解が広がったといっても心を二分している状況だと思います、うんはい、世論調査をやっても賛成か反対か評価するしないと、うんまあそうですね、二択であればほぼ同じ数、まあ、反対が上回ったり してますよね、うんうん、で三つ目にこう歯止めがあるかどうかというのを選択肢を設けるとちょっとそっちが多くなったりということはありますが、はい、この挙げられている歯止めが実際上は機能しない、いくらでも拡大できるし、うん対象国も広げられるし、うん、そして戦闘が行われている国には輸出しないというけれども、はい、送った後戦闘が開始するみたいなこともありえますから、うん、そうした歯止めの実効性が危ういということが広がればですね、うん、これはやはり慎重な意見の方が、うん多数に上るのではないかと思います、
うん、今の話要するに閣議決定自体が緩いんじゃないか、送ったさ後にその国が戦闘国になったらどうするんだ、諸々の山添さんからのご指摘はどう気になりますか。
まず、はいまあ、装備を 共,、まあ、共同開発をして、はいまあ、装備を一緒に持つということ、うんはい、でその装備が例えば第三国に移転されるということ、はい、で逆にですね、うん、第三国に移転される、うん、でその第三国は日本の技術や日本のサポートがないと、はいうんその戦闘機自体飛べなくなるわけですよ、はい、例えばいろんなその今回の歯止めの中では、うん、現に戦闘が行われている国は輸出しないとなっています、うんうん、ですからもちろん今の、まあ、ウクライナ、はい、それはもう論外でありますが、うん、それから今の、まあ、中東で起きている、はいイスラエルの問題とか、はい、そういうところはもう
フーシ派にサウジが攻撃してますよね、はい、サウジはイタリア、イギリスどちらか忘れましたけど例えばトーネードとかユーロファイターとか使って攻撃してるわけですよね、はい、じゃあ例えば今回共同開発したその新しい戦闘機イギリスやイタリアがサウジアラビアに輸出する可能性十分ありますよね、
はいそれまあ、十分というか、はい、まず一つは、はい今回その3カ国で、うん、日本が実は今回、はい、第三国移転を、うんまあ、するという結論を出したので、はい、今回3カ国は対等な立場でこれから方針を決めることができるようになります、はい、ですから例えば、この国に出したいんだってある国が言ったときに、うん、日本としてそれはちょっと紛争に関わるからダメじゃないかっていうと、うんうん、日本はダメだって言えて止めることができるんです、うん、
止められるんですか。
でいますところが今までは日本が第三国移転を認めてない、はい、日本は自分のとこだけですよってなったら、うんうん、じゃあなんで第三国移転をそのできない日本が、はい、うちの国が第三国移転をしようとしてるときに、うんうん ダメだって文句言えるんだいと、対等の立場じゃないでしょうというふうに、むしろ私たちが弱くなってしまう、私はやはり望まない国に出してはいけないと思います。それを日本として歯止めをかけるためには、逆に今回対等な立場で3カ国の中に入って、そしてその中での一つの結論として、3カ国が合意じゃないと第三国あの国には出せないということになりますから、そういう制約ができることになります。それからもう一つで、さっき言った仮にじゃあ出した時に何か普通は想定されませんが、万が一その国が現に戦闘が行われて、でその戦闘というのが私どもから見たらそれは戦闘として良くないんじゃないか、例えばさっきお話しした風車に対する爆撃とかありましたよね。日本は何ができるかというと、けしからんしか言えないわけです。でももし日本はこの防衛装備が、まあ望まない、その当時は大丈夫だと思った国が、急に私たちが望まないような紛争を起こしてしまった場合には、じゃあ日本としてまずはやめなさいと言える、でそれでも言うことを聞かなければ、日本として例えば部品等のサポートをしないとなれば、その航空機は飛べなくなります。むしろより日本として外交能力と発言力が強まるんですよ、紛争を止めるために。
なるほど。
ですから今回共同開発をしていくためには、むしろ日本が同じ立場になる方が、よく心配されている紛争に、使われないかということの歯止めをむしろかけられるので、そうじゃなければ、むしろ技術は使われるけど、歯止めする発言ができなくなってしまう。私は平和を守るためにも、今回の改定の中で、しっかり位置づけした上で、第三国に移転できる方が、かえって有効な歯止めになると思います。
さて、次期戦闘機の第三国輸出の閣議決定を受けて改定された防衛装備移転三原則の運用指針について、ここからさらにお話を伺っていきます、先ほど見た4つのうちの3つ目ですね、現に戦闘が行われている国には輸出しない、この部分なんですけれども、これ戦闘が行われている国、これどういう状況のことを指すのか、例えばロシアのウクライナ侵攻のように、ロシアは戦争ではなくて特別軍事作戦と言っていたりとか、その定義づけ様々あると思うんですよね。この部分、具体的な線引きは三浦さん、どこにあるのか、またこれ国だけなのか、この部分いかがですか。
この戦闘が行われているという表現も含めて、これは平和安全法制の時にかなり議論をして、作り上げた議論でありましたけれども、やはり今回の装備移転の時にはかなりここを歯止めの重要なポイントだと。ウクライナの、今この侵略がある中で、米国からのライセンスのペトリオットの話が昨年はありました、その際にはやはり我が国からアメリカのその関係も含めて、ライセンスバックができるようにしたときに、国民感情からしても、私たちとしてもそれがスキップしてそのまま日本製がウクライナに行ったり、またそれがイスラエルに行ったりするということはとてもまかりならんということもあり、アメリカに対する国際約束を取るという中にあって、この現に戦闘が行われている国という表現でありますけど、これまでは戦闘行為という表現でもありました。ですがこれはもう本当に紛争も含めてきちっと位置づけをするということで、平和安全法制の時よりもかなり網を広くしました。で加えて国だけでは、例えばイスラエルとパレスチナですと、国と国ではありません。昔は国順という表現もありましたけど、それは団体であれ、そういうところにも出せませんよということで、さらに一重深く表現を整えたということを議論もさせていただいて、昨年の段階でも整えました。
そうすると要するに、例えばイスラム過激派、イスラム原理主義過激化に対する総統選みたいなね、その国と、もしかしたら何だろう、武装勢力、そういうもの、そういう戦いが行われている当事者、イスラム原理主義過激化に対して日本が武器輸出するとはとても思えないんだけれども、それを攻撃している側の国に対しても輸出をしないという、そういう立て付けでいいんですか。
基本的にはそういうことにして幅を広げて、そしてかなり厳格にしています。でその上で、その上の段に書いてありますけど、防衛装備品の技術移転協定、これは簡単なことじゃありません、アンブレラ協定といってきちっと連携を取って、議論を重ねて、そして国連憲章にのっとった約束を守りますよと、そういう重要な締結をしている国15カ国でありますから、この段階で相当幅は狭めている状況であります。
その15カ国に関してはね、広げる必要性に関しては、党としてまだ決めてないでしょうから、三浦さん個人でも結構ですよ、どう思ってらっしゃいますか。要するにこれは日本の 防衛装備品を輸出する移転するということはその国と日本の間の単なる安全保障上の関係ではなくて外交上のお互いの依存関係も高めるんじゃないかという指摘もあります。その意味で言うとこの15カ国という国は増やすべきと思ってますか？
これはいろんな議論があると思います、うん、まずその締結国に対して、はい基本的には国連憲章にのっとった上で、はい、第三国移転をするということを簡単にはできなくしてますし、うん、目的外使用してはいけない。そして、あくまでも我々は抑止力の位置づけで、うんこの防衛装備は防衛のためだという位置づけでの判断をすることになります、はい、今後、うん、これはあの国際関係の中で15というふうに限定を今はしています、うん、増える可能性を否定まではする必要はないと思います、うん、
なるほど。
ただ、うん、実際に締結したから出すかどうかというのはきちっと歯止めが効いている、うん、そこがもっと大事なんじゃないかなというふうに思います。
今現に戦闘が行われている国ということですが、はい、これ別にあの国対国の戦争ということだけじゃなくて、うん、その中でいわばこう内戦のような状況になっている、はいはいはいはい、そういうところも実はここに該当すると入れているので、うん、今までの平和安全法制よりよほど実はさらにあの厳しくここではその戦闘という言葉を重くあの受け止めて表現をしておりますし、うんうんうん、それからあの装備移転の協定についてはこれ閣議決定であの協定国というのは広がっていきますので、はいはい、そういう意味ではあの、何かこの国に装備移転したいから締結しますから増やすってそういうレベルではなくてですね、うん、大きな意味で国連憲章の中で日本として信頼できる仲間としてやれる国ということで初めて締結するわけですから、うん、そこも一つ の、まあ、あの制約がかかると思います、
うん、山添さん、この現に戦闘が行われている国、はい、国だけじゃなくて国及び国順みたいなところ内戦を抱えている国も輸出しないというさまざま歯止めがあるというのが今のお話でした、はい、納得されますか？
できません。
はい
現に戦闘が行われて、うん、そうするとイスラエルは例えばできますか、
うん、
という話なんだと思います。
できません。
イスラエルは戦闘だと、
うん、戦闘あれは出せません。
出せません。国際法違反の戦闘だから、うん、ということですか？
国際法違反かどうかはあの、ね、日本政府でいろんな判断をすると思いますが、うん、少なくても、ね、ここにある戦闘が当たる国ですから輸出はできません、
ね、やっぱりどんどん、ね、曖昧になると思うんですよ。
戦闘、ごめんなさい、これは国際法違反の戦闘か単なる戦闘かが重要なんですか？共産党さんさっきから、
まあ、およそ戦闘って国際法違反だと思いますけど、
ね、まあまあそうですよ ね、 ね、あよっぽどそう自衛戦争はまた別ですよね。
自衛のための戦争とどこも言いますから。
あ、じゃあ、まあ、でウクライナの戦争もあれも国際法違反の戦争なんですか？
あれはロシアの国連憲章違反。
ウクライナが戦ってる、ウクライナも国際法違反の国ってなるじゃないですか。
それはだから、うん、はい、あれはだってロシアの国連憲章違反の侵略だということは、はい、これはもう明白ですから、はい、これはやっぱりロシア側に対して撤退しろっていうことだと思います、はいはい、ただやっぱりこうパレスチナとの問題については、うん、はいはい、やはり政府は今国会では、うん、国連憲章違反かどうか国際人道法違反かどうかってことは言わないですからね。
ウクライナは国際法違反じゃない戦争をしてますよね、うん、でもそのウクライナにも現に戦闘を行っている国ですから、うん、輸出することはできないので、うん、はい、そこは安心していただければと思います、
は
い、
ただね、ペトリオットについては、はい、アメリカにライセンス生産で輸出するわけですね、うん、はい、でアメリカはウクライナ支援で送ると言ってますから、うん、はい、それやっぱり迂回輸出になるわけですよ。
いやいや、それは違いますよ。
いや、絶対そうでしょ。だってアメリカの在庫を補充する。
すいません、今私が明確にこれは、
いや今私が喋ってますけど、
まあ、メイドインジャパンが行くかどうかということではね、
いやいや、メイドインジャパンが行くかどうかでいうと行かないんだと、うん、こういう整理ですよね、うん、しかしアメリカのペトリオットが行くということは、うん、やっぱりその空いた在庫の穴をですね、うん、日本製で埋めるということは、うん、やっぱりこう間接的にはウクライナに送られる兵器を日本が輸出するということに、う
ん、それはちょっとあまりに
飛躍した話ですね。
いやいや、それみんなそう思ってますよ。
飛躍した話ですよ。
いや、それは飛躍じゃないでしょう。だって普通に考えてそうじゃないですか、う
ん、でもあの少なくとも今回の防衛装備でアメリカのライセンス国産のものをアメリカに戻すということに関しては、これはその紛争している国に行きませんよね、はい、あるいはもしどこかに行く場合には日本に一つ了解取ってくださいね、はい、うん、そういうことをちゃんと担保して、うん、あの売るわけですから、はい、アメリカに対してですね、はい、そこはあの安心していただきたいと思います。
だけどアメリカがどこに売るかっていうのは左右できないですね、う
ん、自前のものをね、自前のものをね、そう、そこの説明はねあるんですよ。
だそういう意味では迂回的な輸出っていうことには使い得るものだと思います、
ね、アメリカが どの国に売るかっていうのはアメリカの主権の話ですから。
そうでしょ、だから言えないわけですよ。
言えない、当たり前ですよ。
言えない以上はそれを補うような輸出をすれば、
それはかなり飛躍した言い方で、
いや、そうとは思いませんけどね。
いやいや、私はかなり飛躍した言い方だと思います
よ。かなり多くの人がそう思ってると思いますよ、うん、やっぱりこう間接的に支援することにはなりますよ、うん、そのためにアメリカは いや日本だってペトリオットないんだと言ってた割にはですよ、うん、輸出してアメリカに送って支えると在庫は埋めるというわけですから、うん、
それはちょっと聞いていただきたいのは、はい、それはアメリカが自国で例えばどこの、部隊でどういうところでペトリオットを使うか、それはアメリカの判断です、うんはい、ただ日本としてじゃあアメリカのペトリオットの在庫がもしなくなったときに、うん、日米で共同で防衛をしています、はい、ですから日本を守るために出てきているアメリカの部隊のペトリオットがもしなくなってショートしてしまえば、うんはい、日本の安全保障に影響が出るので、うんうん、だから今回、アメリカへの装備移転ということを認めたわけです、はいうん、ですからあくまでも我が国防衛で議論しているので、はいうん、何かそれをあの他の話にすり替えるというのは私は決していい話じゃないと思います、う
んまあ、でも一般的には客観的に見るとですね、うん、アメリカが在庫がなくなっているのは少なくなっているのはなぜかといえば、うん、ウクライナや NATO 諸国に対して支援をすると、うんうん、でそれで薄くなっているので埋めてくれとこういう話だというのは、うん、これはまあそんなに突飛な話じゃなくて、うん、一般に広く言われていることだと思いますよ。
でも確かに薄くなって、うんそのショートした部分が日本の安全保障に影響が出るので、うん、日本としてはそこに、まあうん輸出すると、
うん、いやアメリカにつまりねそれはしかしそう言ってもですよ、うん、現に戦闘が行われている国への輸出を日本が支えると、うん、いうことにはなると思いますよ。
それはちょっとあの風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、
いやそんな遠い話じゃないですよ。いやいやアメリカですから、うん、そんな遠い話じゃないですよ、
うん、そこは山添さんからご覧になると、はい、そのでもアメリカがどこに輸出するかも見た上でその国に、まあ、ライセンスバックってやつですよね。今のはそれをするかどうかも議論するべきだろうって、こういう話
も、まあ、ライセンスバックももともとは認めてなかったわけですから、
共産党さんはね、
いや殺傷兵器については
あもちろん
この間ね
解決したわけ、今度できるようになったんだろう、その前提で議論するとね、
いやできるようにするかどうかっていうことも国会には諮られてないですよ、はい、国会終わってから決めたわけですから、はいはいはい、で一時は万事そういうふうに進めてきてること自体が、うんうん、私はやっぱり問題だと思いますし、うん、その上で今述べたような、はい、そのウクライナへの武器支援になりうると、うん客観的に見ればですね、
うん、でちょっと、ちょっと山添さんに聞いたいのは、
はい、
これもし今言ったね、うん、国会で例えば私どもはこう言ってあの日本の安全保障に必要だとこれから戦闘機の共同開発も必要だ、うん、対等にやるためには、うん第三国移転も必要なんだと、うん、これを議論したときにその議論の中で、うん、なるほどそうだなと思えば賛成してくれますか。
いやなるほどそうだなと今のところ思わないですけれども、
うん、だって
歯止めがですね、
もともとだって自衛隊自体憲法違反って言ってるので、うんうん、防衛装備すべてが、
いやそんなこと言ってないです
よ。いやだって言ってるでしょ。
いや今だって
憲法違反じゃないんですか。
いや自衛隊なくせって今言ってないですよ。私
だけど憲法違反って言ってるでしょ。
自衛隊が憲法に違反しているということと今すぐ自衛隊なくせってことは違いますよ。
これも
う憲法違反を認めてるんですよ。
憲法違反を認めて あえて認めて行使してるのが共産党のスタンスですね。
行使してないですけども、うん、
だって今言ってるじゃないですか。
行使してないですけれども憲法違反かどうかということと、うんうん、今すぐなくなくしていいかっていうそれは国民的な合意もなければなくせないですよ、う
ん、じゃあ今時点では今時点では合憲、
いやそれはそうじゃないです、う
ん、じゃあ違憲だけど
ちょっと、ね、今論点全然違うところを話されてて、うん、しかもこの論点は憲法審査会を含めてねもうかなり私たち何度も説明してきてるんですよ、うん、
でも理解できない。
それこそ今ねそこに戻さないでいただきたいんですけれども、い
やいや申し訳ないですけど、はいはい、なんかもうさっきのその国会の議論で、うん、じゃあ本当にあの山添さんとこの議論を突き詰めていってどこかで接点があるかっていうと、うんはい、これはもう絶対にその接点がないとすれば、
いや少なくとも私は武器を輸出しないでほしいと、うん、しない国であるべきだということから述べています、うん、今の論点はそこですからね。
私たちはこれから安全保障上どうしても重要な防衛装備は共同開発で高性能なものを持つしかない、はいうん、その時に大抵の立場でいろんなことを進めていく時に、ある面では今回この次期戦闘機は第三国移転をしてほしいという形で参加国がまあ議論する中で進んだ、うん、もしかしたら次の共同開発のものは実はその両国だけで話をしていきましょうと、うん、第三国移転はしなくてもいいですよねというものもあるかもしれない、うんうん、とにかく共同開発自身がこれからどうしても避けられない状況の中でそれを進めていく一つのところで今回この次期戦闘機の議論があったということですから、ぜひ日本国内だけで全部完結して日本の装備は日本でということだけじゃなくて、今はやっぱり共同開発のことが世界中大きなトレンドになっているので、そこはお認めいただければと思います。
それが共同開発によって、まあ、次期戦闘機もそうですけれども、はいはいはい、性能をアップしていくと、うん、これはいろんな国との関係も含めて、うん、より高いステルス性が必要だとかですね、はいはいはい、空対空がとかいう意味で、うん、性能をアップしていかないと抑止力にならないんだと、その理論に行くとですね、うん、それはやっぱり際限のない軍備の拡張に進んでいくわけですよ。
なるほど。
だって今度の次期戦闘機でこれで十分だということにはならないわけでしょ、うん、おそらくね、うん、それに加えてこう AI を使っていろんなこう無人機と一緒にやるとかですね、うん、次期戦闘機だっていずれは陳腐化してさらに性能の高いものを持っていくと、うんうん、これはやっぱり際限のない軍拡競争に進んでいくと、そういう道を取るべきでないっていうのが 私たちの立場ではあるんです。
おっしゃる通りで私たちもそうなんですよ。私たちもそう、すみません、私たちもそうなんですが、やっぱりこれ相手があってこの国の国民を守らなきゃいけないという責任があるとすれば、相手がどんどんいろんなものを開発して装備してきたときに、本当はそういうことをお互いにやり合ってですね、こういうことってよくないんです。でも外交でいくらそれはダメですよねって言っても、やっぱり向こうの方がどんどんどんどん新しい装備をし、しかもその国と紛争の可能性があるとすれば、私たちは抑止力を高めざるを得ないので、基本は同じですけど、やっぱりどうしてもやっぱり相手がある中で私たちはやっていくということだと思います。
次期戦闘機 GCAP が目指している性能、こちらにまとめました。見ていきます。まず優れたステルス性能、搭載した AI による高い情報処理能力、複数の無人機を操り幅広い作戦が可能である、近代化の自由度が高く最先端の戦闘能力を維持するなどです。小野寺さん、この GCAP AI を搭載して複数の無人機を操るということなんですが、これまず具体的にはどういった作戦ができるようになるのか教えてください。
次の世代ですから、今 F-35 が一番新しいものですが、その次の世代というのは、おそらく有人無人の組み合わせということになります。そして無人機が例えばかなり前の方に行って、日本を、攻撃してくるようなさまざまな、敵がいたときに、その情報をいち早く、この新しい GCAP に、戦闘機に伝えて、そしてそれをもとに、どういう対応をするのが一番いいのか、複数の無人機が飛んでますから、それを同時に情報収集したり操ったりするということは、かなりの情報処理の AI の能力が必要になります。
なるほど。
また万が一、そういうようなことがあった場合に、日本を攻撃してくる敵に対して、どの装備で防ぐため、攻撃をすることが一番いいかということを、ある面では連接をしてネットワーク化してますから、それがどの航空機なのか、あるいは、陸上にあるアイテムなのか、いろんなことで対応できると、相当広い能力を持つように今回やっていきたいと思いますし、それからもう一つ、やはり実は国産で技術が入るということは、ブラックボックスがなくなるんです。
なるほど。
今まで例えばアメリカから、導入してきた今の F-35 や F-15 は、回収の自由というのは日本になくてですね、例えばそこに搭載するような防衛装備、ミサイルのようなものは、日本でいいものを作ったとしても、実はそれを取り付けるためには相当のブラックボックスの解除が必要だし、それをされないことが多いんです。今回は、自分たちの技術で入りますので、逆にさまざまなものも国産で開発して搭載できる、ということですから、私どもは相当高い能力になるんじゃないかと期待をしております。
これさ、こう無人機と有人機 その共同行動イメージ湧かないんですけど、人が乗っているその GCAP が一機飛んでいると、その周りに無人機、同じような性能を持つ無人機が3機か4機一緒に編隊を組んで飛んでいくという、こういう理解でいいんですか？
そうです。で、無人機は特にストレスが高いのと、それから万が一、敵からの攻撃を受けて、減毛してもですね、人が乗っていませんので、そういう意味ではより先端に出して、そしてパイロットは後ろの方で安全を確保しながら情報も取れるし、それから日本を攻撃してくるような相手を攻撃も、その無人からもできるということですから、そういうこれからネットワークをして有人無人の組み合わせというのが、おそらく次の世代、第6世代の戦闘機のトレンドになるだろうと、それを先取りしてやろうというのがこの計画です。
有人無人の組み合わせっていう、今回日本がサンゴ、イギリス、イタリアと共同開発するのは有人の部分ですか、無人の部分も共同開発するんですか？
今後その無人の部分を、どこがどういう形で開発していくかということは、次 の全体のプログラムを考える中で検討していきますので、それは3カ国でやることもあるでしょうし、さらに協力したい国があったら、そことのネットワーク化というのもあると思います。
自衛隊はやはり最近人手不足も叫ばれているじゃないですか、そういう意味でもその人手不足を補うような作戦が今後可能になっていくっていう、それに資するっていう見方もできるんですか？
実際ですね、例えば今台湾海峡において中国軍がかなりいろんなことをやっていますが、
その中の相当の部分はすでに無人機がそのことをやっていますし、最近はあの日本海にも中国の無人機がかなり迫ってきています。ですからあのどの国も今無人機技術というのはとても進んでおりますし、最終的にはやはりあの有人無人の組み合わせ、こういうところに行き着くと思います。
三浦さんいかがですか、ここまでの高性能、ここまでの高性能って、10年後って言ったらこういう飛行機を目指すんだろうなと納得しながらすごいなというふうに思っちゃうわけですよ。公明党さんとしても三浦さんとも、個人でも結構ですけども、このぐらいのものまでもう作らなくちゃいけない、作ることについてはその先ほど その歯止めをかけた上でここまでのものを作るということには異存はない。
あのやっぱり技術は伸びていくものだと思いますし、間違いなくパイロットが乗ってるか乗ってないかの差というのは極めて大きいと思います。ただ私たちはあの私もそうなんですが、あの AI の兵器というふうになった時のリスクというのはしっかり見ていかなきゃいけないと思います。例えばローズという問題があります。これは自律型の地理兵器、そうすると人間の優位の関与が存在しないというところにはきちっと位置づけを、これ今国際社会の中で、いろんな状況であったとしても議論をしている、ここについては、しっかり歯止めがかかっていくように我々も日本政府を動かしていきたいと思います。ただ他方で世界はどうしても無人機、アメリカももしかしたら次の無人機、そうなっていった時に現実的には片方はパイロット乗っていない、私たちはパイロットでなければいけない、そういう課題というのも直面をすることになります。ですので我が国の防衛のために必要だということ、この視点は絶対に譲らずに、その技術をうまく取り入れていくということは必要だと私個人では思っています。
山添さん、ここまでの、まだ10年後なんですけどね、ここまでの兵器を開発するという、軍拡競争といえば軍拡競争ですよ。どういうふうにお感じになりますか。
やっぱ無人の機材を操って作戦をしていくというのは人が操るのに比べればやはりハードルは下がるんだと思うんですね。
何のハードルですか。
攻撃のハードル、
攻撃のハードル、
戦争そのもののハードルと言ってもいいですけれども、それさっき、ローズについて出されて、こういうものはやっぱり国際的に規制が必要だというお考えなんだと思うんですよね。でしかしそれとどこがどう違うかというとですね、かなり近づいてくると思うんですよ。 AI によって情報収集をして自動的に無人機が、その情報に基づいて攻撃をできるようにすると、これはやはりなんていうかこう、戦闘行為のハードルを下げてそれが可能だという姿を見せることによって地域の安全保障環境はむしろ危険になるのではないかという懸念があります。
無人機が散弾で できる無人機と有人機の共同作戦みたいなものというのは攻撃のハードルを下げることになる。
人的犠牲がないということを小野寺さんもおっしゃいました。つまりそれはもし攻撃されても
攻撃のハードルが下がることになるんですね。抑止力を高めることによって攻撃のハードルが上がるんじゃなくて、
むしろね、
そこ非常に重要なところなんです。
むしろその無人機を先行させてやることができると、で相手も同じこと考えますから、同じようにやるという世界に入っていくだろうと思うんですよ。
なるほど。
で私はね、さっき三浦さんがこうローズの問題でやっぱり国際的にきちんと対処をというふうにおっしゃったのであればね、無人機を使うような AI を使うようなそういうあり方についても国際的にきちんと議論をして規制をするという方向に踏み出すべきなんではないかと。だから兵器についてはいくつもそういう国際的な取り決めありますよね。これはダメっていうのは、
そういう取り決めに入ってくれればいいんですが、多くの国が、ただ実際先ほどお話したように、例えば中国は相当の無人機を今現在相当使ってやっています。で私もこれは山添さんと同じ立場なんですが、無人機はむごいもんです。アメリカの軍事施設を視察したときに、実際その、対人攻撃ができる無人機、この操縦をしているところのコックピットに座らせていただいて、で実際どういう形で攻撃をするか、よく映像で皆さん見たことがあると思います。ああいうことを実は普通に朝出勤して、お父さん行ってらっしゃいって言って、そのゲームみたいなコックピットのところに座って、そして日中その作業をして攻撃をして、で終わったらそのまま家へ帰って、それで家族団らん、こういうそのことが実際に行われている現場もあるわけです。ですから本当に何でしょう、この無人機というののあり方っていうのは非常に私はここは同じ気持ちです。ただ相手がこれを使ってきて、ほぼこれが出てきている中でこちらだけは生身の自衛隊員にその対領空侵犯でそこに一緒に行って防空しろというと、向こうは無人ですから体当たりだってあるわけです、でもこちらの方は対領空侵犯措置をして信号を送って信号弾を撃ってあんた出ていけというわけですよ、こういう対領空侵犯なんかもう今後無理です、やっぱり無人機が来たら無人機で残念ながら対応しないと隊員の安全が守れない、
私はですから国際的にみんなやめようと、うん、それが合意できるならいいんですが、うん、とても合意してくれるような国が日本の周りにあると思えないので、うん、であるとすればこちらもやっぱり無人機の開発をして、うん、隊員が安全に領空侵犯を措置できるような、うん、そういうことをせざるを得ないと思います、
うん、ここはどうですか山添さん、
ま
あ、
その合意の努力はするべきだと思いますね。
合意の努力をするのは多分みんなこれ前回一致すると思う、はいはいはい、できないときにじゃあ作らないのか作って自国ないし自国民を守るのかこの選択についてはどうですか、うん、
もし作ってその世界に入っていけばですね、はいはいはい、今こうやろうとしている
そう
すると相手はそれを上回る能力の
なるほど、
まあ、次世代なのかその次の世代なのか分かりませんけれども、はいはいれうん、別の世界をこう構築してくるということで、はい、やはりそれは終わりのない軍拡競争になってしまうと
自らの危険を、まあ、しか受け入れて軍拡をするべきじゃないということでよろしいんですか。
危険を受け入れるんじゃないです。だってそもそも抑止力だというのはですね、うん戦争させないということが前提に皆さんもっておっしゃるじゃないですか、うん、外交努力が前提だとおっしゃるわけですよ、はいはいはい、そしてそれによって戦争させなければ、うん、何もない時に攻撃されるのかと、うん、いうことにはならないはずです、うん平和外交をきちんとやられていれば、うん、しかし今の日本政府の下で外務省の下でね、うん、この中国なり、まあ、北朝鮮もそうかもしれませんが、うん、この地域でまともな対話の関係を作ろうというそういう立場に立っているかというと私はそうじゃないと思うんですね。
三浦さん、
今の外交のことってとても重要だと思います、うん
はいはい、基本です。
本当に基本中の基本です、うん、これは国家安全保障戦略の中に、はい、我々相当主張して、うん、まず戦略的なアプローチをしようというにあたっての第一の部分は、うん、これは外交力だというふうに明示しました、うん、ですからこれも徹底的に日本政府は外交をやらないといけないということと、うん、それを具現化しなければいけないと、はい、ただ一方で外交というのは、うん、当然防衛との両輪です、はい、外交の、まあ、地方を固めるという位置づけでは、うん、防衛力があるということも合わせてやっていかなければいけないことであります、うんうん、ですからこの安全保障のコストを下げるということは、はい、確実に外交を前に進める、うん、だからしたたかな外交をやらせなきゃいけないと思います、うん、アメリカにも行く、はいはい、一方で中国にもきちっと話をすると、はいうん、そういうスタンスをバランス取ってやっていくということは、うん、これは我々も強力にやっていきたいと思いますし、うんうん、無人機で飛んでくるというのはこれ事実ですから、うんうん、それに対する技術は持つことは重要でありますけれども、うん、そのホットライン、うん、ネットワークをきちっと外交の上でやっていくというのを、うん、地道にやらせるということは、うん、我々の責任でもあると思います。
ここで皆さんからいただいた私の声、こんな声が届いてるんですね、はい、山添さん大阪府の方からです。何でも反対とされる共産党は現実的に具体的にどのように防衛体制を築くのか説明が全くありません、うん、領空侵犯や実際に領土が侵犯されないようにどのように戦闘機を整備するのでしょうか、うん、いざとなったら国を明け渡す人々としか思えず無責任だとしか思えません。こういった声が届いています。いかがですか、
うんうん、私たちもちろんいざとなったら明け渡すというような立場ではありません。先ほどもお話ありましたけれども、うん、今自衛隊をすぐなくせるような状態ないと、はい、それは今の東アジアの環境からしてそうだと思っています、うんはい、ただそれを領空侵犯なり攻撃なりさせないためにはやはり外交でやるしかないと思うんですね、うん、でそのための外交のビジョンというのを示していますが、うん、これやっぱりアメリカとの日米同盟だけで抑止力で相手を脅しつけるということではダメだという立場です、うん、そして東南アジアの国々を見るとですね、うん、必ずしも軍事力をどんどん強めて、うん、アメリカとの軍事同盟で、うん抑止力をという国ばかりではないわけです、うん、東南アジアは軍事同盟というよりも ASEAN、うん、の下で経済的、うん、社会的なつながりによって、うん、それで中国やアメリカともこう対等に渡り合えるような地域を作ろうと、うん、そういう努力があります。ですからそういう立場に立つべき。
外交論の話を今日も何回も聞いたから大丈夫、はい、戦うか戦わないかだけ。自衛戦争はするんですね。
自衛の権利が国にあるというのはそれは当然だと思います。
僕が聞いたのは自衛戦争はするんですね。
攻撃された時に反撃をするかどうかという意味ですか、うんうんうん、それは今自衛隊が、うんまあ、日本が攻撃された時に自衛隊も 使って対応するというのはそれは当然だと思います。
なるほど。山梨県の方からです、うん、お願いします。戦闘中の国には戦闘機を売らない、うん、そのような国から戦闘機を買いますか、うん、共同開発してもイギリス、イタリアから買うことは自明です、うんうん、衰退する日本の防衛産業がこれで生き残れますか。非常識な規制は国の将来も危うくします。いかがですか皆さん、うん、
今回の議論の中でも、はい、防衛力自体はまさに防衛産業それ自体の技術力もやっぱり防衛力そのものであります、うん、ですから防衛力があるそして物を作り続けられること自体が抑止力になります、うん、ですので輸出に 関しては厳しく歯止めをかけて判断をしていく、うん、一方で、うん、この戦闘機を今ルールはできましたけれども、うん、本当に手に入るかどうかということがもっと重要ですから、うんうん、きちっとこの戦闘機が我が国防衛に使えるようなものに育てていくということをまずしっかりやると、うん、これが最も重要だと思いますので、うん、しっかり防衛産業を守っていきたいと思います、
は
い、
小野寺さん、大阪の女性から今日の議論のその次の話だと思います。現に戦闘を行っている国に輸出をしないということは侵略されて苦しんでいる国を見捨てることになりませんか。実際に輸出するか否かはその時の情勢を鑑みて決めるべきではありませんか。いかがですか。
実は今回の防衛装備移転のまだ議論は途中なんです、うん、その中で残っているのは、うん、侵略をされている国、うん、侵略を受けている国に対してどういう支援をするかということ、うんうんうん、実はこれはワーキングチームの中でまだペンディングして残っている内容です、うんうん、ただ今回その戦闘機ということに関しては、はい、このような、まあ歯止めをかけたということになりますが、はい、今後共同開発いろんな装備があります、うん、あるいは日本自体も装備をいろいろ持ってます、はい、侵略を受けている国に対して、うん、どのような支援をするか、うん、これはこれからまたワーキングチームで議論する中で、うん、私どもとして明らかにしていきたいと思います、うんうん。
では安全保障に資する国益というテーマで皆さんからご提言をいただきます、うん、小野寺さんお願いします。
私は今回 の, GCAP を含めてやっぱ先端技術、うん、これを活用する必要があると思っています、うん、どうしても防衛装備は抑止力の要ですが、うん、今ウクライナの戦いを見ても例えば無人機やさまざまなドローンいろんな装備が使われていますが、それはやはり技術があって初めて使えるものですよね、うん、私どもとしてやっぱり先端技術これをぜひ共同開発を含めてこれから抑止力の要として進めていきたい、うん、そのように思っております、
はい、ありがとうございます。三浦さんお願いします、
はい、我が国は一貫して戦争を起こさせないようにするためどうするかと、うん、その恒久平和主義不戦の誓いに基づいた絶対的基盤 の,、うんこの前提に戦略等も作っています、はい、国民の皆さんが安心して年を重ねていける、うん、そして社会経済基盤活動が強靭化をしていくことによって、うん、世界からやっぱり日本のサービスが欲しい、うん、日本 の, その技術が欲しい、うん、そして日本 の, この安定感が欲しいということであれば当然戦争という概念よりも、強力に仲間になっていこう、うん、そのためにやっぱり福祉の強化も図っていきたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。山添さんお願いします。
はい、攻撃型の兵器を持たないとか、うん、海外で武力行使をしない、うん、防衛費は GNP 比 1%、うん、そして武器輸出をしないと、うん、救助を持つ平和国家として、うん、だからこそ得られてきた信頼があると思います、うん、これを崩す道に進むべきではないと思います、